第6章、神は神の家族と共にある。前章の末尾では明らかな点をいくつか確認しました。キリストは復活されました。十字架で彼が成し遂げられたことと、その復活を救いの唯一の方法として信頼を置いたすべての人々には永遠の命が与えられます。しかし私たちがすでにキリストの御国のメンバーではあるものの、その御国はまだ完熟した完全な状態としては到来していません。サタンおよびさまざまな堕落した神の子たちの敗北についても同じことが言えます。それはすでに進行中ですが、まだ実現されてはいません。サタンには神の御国のメンバーに対して何の権利も所有権もなく、死の権力もありません。私たちはイエスを通して神に属しています。イエスは私たちが復活して、イエスおよび父なる神と共に永遠の命を生きることができるよう死を克服されました。ローマ書 6-8-9、8-11、第一コリント6-14、15-42-49。それでもなお空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊、エペソ 2-2 は今日も健在です。同様に暗闇の権力も王座から下ろされました。しかし彼らはまだ降伏していません。抵抗し勝ち目のない戦いを戦っているのです。神はイエスを通して神から与えられる救いを受け入れる人すべてを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださったのです。コロサイ 1-13。 神の国の拡大に伴って闇の国が減退していきます。将来に心を向ける代わりに、私たちはこの世に依然として存在する悪と苦しみに心を集中してしまいがちです。イエスが私たちの父なる神の御旨に従い、私たちを今の悪の世から救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げられた、ガラテヤ 1-4 ということを覚えておくことが困難なこともあります。聖書はこのジレンマを責めていません。それについて正直に書かれています。私は思う、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると言うに足りない。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。ローマ書 8-18-21。物語の驚くべき結末。物語の残りの部分については驚くべき結末に焦点を当てたいと思います。壮大な物語のどれにも記憶に残る結末があります。聖書の物語も例外ではありません。ハープか雲などを予想していたとしたら期待外れになりますが、私たちは聖書の最後の出来事を私たちが得ることに関連して処理する傾向があります。例えば死ではなく永遠の命を与えられます。それは嬉しいことですが、永遠の命と言ってもよくわかりません。それはその継続時間のことを示していて、質については語っていません。永遠の命の質は新しいグローバルなエデンでの人生として物語の終結を考えたときに浮き彫りになります。聖書の最後の書であるヨハネの黙示録では、エデンのイメージで物語が完結されています。そこには神がおられます。天国は地上に戻ってきます。そこにはイエスがおられます。命の木があります。このエデンは元のエデンに勝ります。悪は自然な経過をたどって終わり、世界に展開する反逆はありません。そのため、被造物は完全に最適な状態です。地球、動物、人間は病も死も経験することはありません。 捕食も暴力もありません。私たちがこれまでに経験したことのない世界です。エデンの御使いが、聖書自体が物語のクライマックスで強調していることに近い経験をさせてくれます。前述したローマの信徒への手紙8章の部分は、神のご計画の真の頂点、神の子たちの出現、神の子たちの栄光について理解するために私たちの考え方を少しだけ調整してくれます。そうです、被造物は新しくされることをうめき声を上げながら待ち望んでいますが、救いは神の人間の家族の栄光に関連付けられています。言い換えると、私たちは神が行われてきたことの終局なのです。神の子たちとしての私たちの地位は、神の臨在に永久的にふさわしいもの、そして神の前に存在するのにふさわしいものとなり、それが聖書の物語の中心なのです。私たちがどこを住みかとするかは単なる景色にすぎません。壮観であることは間違いありません。ヨハネの黙示録に出てくる新しいエデンについての最後の夢では、次のように最後のシーンの記述が開始されており、このポイントが明らかになります。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、四人の目から涙を拭い取ってくださる。永遠のアイデンティティ。神の子たちの出現を待ち望んでいる。神の子たちの栄光は、私たちがいつの日か変えられてイエスに似たものにされるのだということを別の言い方で示しています。使徒ヨハネが述べたように、愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。彼が現れる時、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠のお姿を見るからである。第一ヨハネ 3-2 ということです。これと同じ考えは他の方法でも表現されています。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。ローマ書 8-29。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。ピリピ 3-20-21。私たちの宿命は、神の究極的な形である。イエスに似た完成した神の体現者となることです。この働きはすでに進行中です。私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。第二コリント3-18。聖書は私たちの物語を復活とトランスフォーメーションで結んでいます。私たちは復活し、永遠の命とイエスの復活後の体と似た栄光の体をいただきます。パウロはそれを天に属する体と呼んでいます。第一コリント 15-35-58。私たちの最終的な運命と栄光に関する私のお気に入りの箇所は、さらに曖昧な表現をしています。ヘブル人への手紙のシーンの一つで、 イエスが私たちを神に、そして神を私たちに紹介する場面です。イエスは神の前および教会、つまり神の天上の子たちの前に立ちます。私たちを兄弟姉妹として持つことを恥とされないということを大胆に告白され、ヘブル2の11、神と超自然界の家族のメンバーにこのようにおっしゃいます。私は皆を私の兄弟たちに告げ知らせ、教会の中であなたを褒め歌おう。見よ、私と神が私に賜った子らとは、ヘブル2の12。これがあなたの究極的な宿命です。すなわち神の家族の永遠かつ正当なメンバーとなるのです。最終的にはあなたは神の家族に属するのです。それが神が初めからお望みになったことです。それが被造物全体が待ち望んでいることです。永遠のパートナーシップ。新しく作られた世界、天国での生活がどのようなものなのかに関して人と話したことがありますか？終わりのない礼拝、またはイエス様との終わりのない質疑応答セッション、あるいは栄光を得た教会の交流会として多くの人がそれを語っているのを聞いたこともあります。最後に挙げた教会の交流会というのは、私のような内向的な人間には恐ろしいことです。完全なエデンでの生活を想像することで、いくつかのことは推測できますが、聖書はその経験についてあまり語っていません。しかし、聖書が実際に語っていることは、上述した種類の推測を否定します。イエスへの信仰を最後まで持ち続け、勝利を得る者は諸国民を支配する権威を与えられます。黙示録2の26。イエスは私と共に私の座につかせようとおっしゃっています。黙示録3の21。私たちはいつの日か御使いを裁くのです。第1コリント6の3。これらは何を意味しているのでしょうか。現在諸国を支配しているのは誰かを問うことから始めることができます。その答えはバベルで諸国を任された堕落した神の子たちです。言い換えると、現在の時点では諸国は神によって完全にほとんどは取り戻されていません。神の国の拡張は説明したように全身的なプロセスです。つまりすでに開始されていますが、まだ完結していません。終末の日にこのプロセスが完結すると、信者は御使いを裁きます。つまり私たちは堕落した神の子たちに取って代わることにより、彼らに判決を下すのです。私たちは私たちの王であり兄弟であるイエスと共に諸国を支配します。この観念について語るときは、必ず次のような質問が投じられます。私たちにはどのようなタスクが与えられるのか。一部の信者は他の信者よりも多くの権限を持つのだろうか。私は別の信者の上司になるだろうか。どうすれば私たち全員が支配者になれるのですか。私たちの仕事によって誰が誰の上に立つかが決まるのですか。これらの質問が不完全な堕落した世界に住む人々から出るのは無理もないことです。私たちの観点は私たちの経験する欠点のある傷のついた世界に染まっているのです。しかし聖書では私たちの最終的な宿命は雇用関係として描かれていません。父と子の関係です。神の子たちである私たちは人間の兄弟か天上の兄弟かにかかわらず、兄弟たちと共に神と協力するのです。神の意図通り一緒に神を体現します。そして私たち全員が尊敬する兄はイエスです。神の子たちすべてが父の究極の体現者であるイエスのようにされるのです。要するに、 新しいエデンにおける私たちの支配で重要なのは、階層ではなく家族的なパートナーシップです。家族全員が栄光を与えられると監督上の階層はなくなります。正直に言うと、私たちはこのようなことを想像することができないだけなのです。腐敗した世界に住んでいるのですから。神は私たち、そしてあなたが神の意図通りに神と一緒に生きることを経験することを望んでおられます。その日はいつか来ます。聖書は次のように言っています。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられた。第1コリント 2-9